明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。
おいしいおにぎりが作れるならば、松浦弥太郎。身だしなみと笑顔。メラビアンの法則は、ずいぶん昔に竹村健一さんの著書から読んで学んだ。一時期、竹村健一さんに深く傾倒し、著書のほとんどを読破した。どうしてもご本人に会いたくて、ついには出かけていったこともあった。ラジオ番組、世相ホットライン、はい、竹村健一ですは、大好きな番組の一つだ。毎週日曜日、頑張って早起きして、欠かさず聞いていた。パイプ片手に、大体やね、とつぶやく、一級分けのおじさん、と笑う人もいるが、竹村さんは、遥か高く雲の上に立つ、最も尊敬する大人の一人だ。最近コミュニケーションについてや、人に何かを伝えることの難しさや、それで起きるトラブルやストレスについての話題がよく上がる。その度にメラビアンの法則を思い出し、いろいろなケースを当てはめてみて、うんうん、と一人でうなずいて試作している。メラビアンの法則とは何か？メラビアンの法則とは、アメリカの心理学者のアルバート・メラビアンが1971年に提唱したもの。それは、コミュニケーションの要素において言葉は、ほんの 7% しか占めていない、という驚きの発見である。コミュニケーションの要素における一番の印象は、見た目で太っているか、痩せているか、どんな服装であったか、仕草や表情はどんな感じであったか、という、視覚的な要素が 55% も占め、次に声が大きいとか小さいとか、早口であるとか、ゆったり話すとか、という聴覚的な要素が 38% を占めている。このことから、人とのコミュニケーションにおいて、一番相手に強く印象づけるのは見た目であるということであり、言葉で何を話したか、という印象や記憶などは意外にも人は忘れてしまうということである。メラビアンの法則から知るべきことは、人とコミュニケーションをとるときは、少なくとも身だしなみに気をつけなくてはならないということだ。スーツを着ることが決められている職場であれば気にすることはないかもしれないが、普段着で良いとされている職場では、身だしなみが個人の自由と解釈され、自分本位の服装で働くことになる。ちなみに、暮らしの手帳者はこれにあたる。であるからして、その時々の普段着が、実は相手に強く印象を与えている要素の一つであると知っておきたい。どんな人柄で、どんなことを話していたか、ということよりも、例えば、いつもジーパンの人ね、の一言で人の印象なんて片付けられている。人は相手と話をする前に相手を判断しているということだ。よって服装が自由であることの難しさを私たちは学びたい。自分にとって良くても相手にとっては良くないと思われることが大いにあり得るからだ。とは言うものの、メラビアンの法則がコミュニケーションにおいて絶対とは思わない。しかし、自分自身の経験に置き換えてみると、いくつか納得できる節があるから、コミュニケーションにおいてマイナス要素を減らす心がけとして、一つのヒントとして知っておいてもいいだろう。加えて、メラビアンの法則は、あくまでも相手に与える印象の比率であって、相手の理解や、同意の強さの比率ではないことにも注意したい。清潔な身だしなみに加え、姿勢を良くして、笑顔を絶やさず、 話し方や仕草を優しくという基本マナーができていれば、いつでもどこでもコミュニケーションにおいて問題は起きず、きっと円滑な人間関係が図れるだろう。海外旅行の際、入国審査のカウンターで後ろめたいことが一つもないのに、何か必要に質問されるのではないかとドキドキしてしまう経験は誰にでもあるだろう。じろりと自分の表情や服装をチェックされるあの嫌な感じは、冷や汗が出るようでたまらない。一時期アメリカと日本を頻繁に行き来していた頃、どうしてこんなに行ったり来たりを繰り返しているのだと聞かれて、しっかりとした理由はあるが、それを話してこじれると嫌なので、あれこれ他愛ない理由をその都度考えて答えていた。しかし、それはいつしか苦痛になって、あげく考えたのは、毎回入国時は白いシャツにネクタイを締めて、ニコニコと笑顔を絶やさずにいることだった。そうすると途端に係員の態度も変わり、疑い深い質問や態度もなくなった。この時くらいメラビアンの法則を覚えていてよかったと思ったことはなかった。人とのコミュニケーションには身だしなみと笑顔が最も大事である。これはメラビアンの法則がどうのこうのではなく、絶対法則だと信じている。それができて、初めて他人は自分と真正面から向き合ってくれる。暮らしの手帳という雑誌を通じて何かを伝えたかったり、読者の皆さんと心を通わせたかったら、やはり身だしなみと笑顔を決して忘れてはいけないと、心して精進していくべきだと思っている。